イザヤ書の第41章をお開きください。今日は坂本誠先生が渾身の力を込めて書いてくださった、このイザヤ書41章からのメッセージを汲み取りたいと思います。1節から16節までを購読をいたします。とってもこれは何て言いましょうか、雄大なと言いましょうか、壮大なというか、本当に素晴らしいビジョンとまた力に満ちた主のメッセージです。一節からお読みします。購読しましょう。島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を着よ。近寄って今語れ、我々はこぞって裁きの座に近づこう。彼は彼らを追い、また歩いて行ったことのない道を安全に通って行く。誰がこれを成し遂げ、はい、どうぞ。誰が、はい、すみません、私が乱してしまいました。はい、五節。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。鋳物師は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者にはんだ付けについて、それでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。なんというか、だから力強いというか、そんな感じしますね。スカッとするような御言葉だと思います。これをここからメッセージをしたのはナザレン教団の小岩教会の坂本誠先生という方です。 JHA などでよく私たちもお交わりをいただいております。今年の聖火大会の講師はレク・ダーク先生という女性の先生で、この坂本先生の紹介でいらっしゃるわけです。楽しみにしております。で、イザヤ書の41章、今読みました背景として、これはこのイザヤ書41章から終わりまでがそうですけれども、捕囚という出来事、その悲しみの中に暮れていたところの民、それが背景としてあるわけです。しかし神様は約束を、回復の約束をしてくださいました。イスラエルを苦しめた諸国への民への審判が 約束されております。それがこの一節二節三節あたりで記されています。その神様が用いなさった器というのが二節に書いてあります。誰が一人のものを東から起こし彼の行く先々で勝利を収めさせるのかっていうのは名前出てないんですけれども、皆さん想像つきますか。これはクロスという王様です。ペルシャのクロス王がこの歴史を見事にひっくり返すようなバビロン帝国を滅ぼし、そしてイスラエル民族にも釈放令を出したところの王様、それがこの二節に描かれているわけです。で、これがクロスを通して歴史がガーンと動いていくわけですけれども、それを始めたのは誰か。四節に誰がこれを出し遂げたのか。もちろんクロス王が立てられて歴史をガーンとひっくり返すような技をしたんですけれども、しかしこれを成し遂げたのは初めから世々の人々に呼びかけたもの、神様ご自身ではないか。私主こそ初めであり終わりとともに私がそれだ。神様は力強い宣言をしてくださっています。で、これは主の技であるというところから、この坂本先生はこの神の民の変貌こそ聖歌であると私は思いますと記されています。聖歌は私たちが自分の力によって成し遂げられるのではなく、神が起こしてくださる変貌なのです。主体は神、私たちはその恵みを感謝して受け止めることが求められています。その神が私たちを本来の姿へと回復してくださるのです。それは神の形が再び私たちの中に形成されること、具体的には日常の生活の中でイエス様に習うものとされるのです。イスラエルのこの悲嘆に暮れたところの捕囚の状況から回復されるということが、まさにこれは聖歌、私たちが教えられている聖歌の絵なんだというふうにしてこの坂本先生が捉えている。主体は神様、私たちがその恵みを感謝して受け止められるだけ、止めるだけである。そして神様はどんなお方かということについて、今度はまた素晴らしい宣言があります。8節をご一緒にお読みいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ。神様は私たちを選んでくださったお方、そしてそのお方は私たちを決して捨てないお方だ。九節の鍵括弧の全部読みましょう。九節、はい。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。この捨てなかったっていうところが大事であります。神様はイスラエルの民を選びなさった。そして選ばれた民は全然選ばれたらしくなかった。どころかもう世界で最悪と言われるような神様に対する反逆と、そして不信を繰り返したところの情けない民であった。だからもう神様もいい加減にイスラエルなんか捨ててしまえっておっしゃるかと思うと、そうではない。私はあなたを選んだんだから捨てないよという神様のその契約を保ちなさるところの愛の姿を示しております。またさらに、私たちの神様はインマデルの神であってくださる、共にいてくださるところのお方だ。はい。それでは十節をお読みください。はい。恐れるな、立ち止むな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。主が私たちと共にいてくださる、これはインマヌエルとして私たちが標榜しているところの恵みであり、そしてしかもジョン・ウェスレーが亡くなるときに、 私はいろんなことがたくさんあったけれども、その中で一番素晴らしいことは神様が共にいてくださることだと言って、息を引き取った、そこからこの、津田先生がジョブ・ウェスレーのことをもう本当に尊敬していましたから、このモットーをいただこうというのでインマヌエルの名前をつけたわけですけれども、神様が孤独の時共にいてくださり励ましてくださる。そしてその10節の後半のところに3つの動詞があります。強め、助け、守るという言葉があります。でこの坂本先生はこの言葉の動詞の形に、捉える、これは強めるではなくて強めたであります。正確に言うとこれはヘブル語の中で予言的完了と言われることなんですね。将来の出来事をもう終わってしまったかのように神様はご覧になる、こういうのを予言的完了形というんです。私たちは見ないうちに先のことをあんまり書いてしまうとちょっと恥をかくことがあります。時々私は週報の一面を水曜日に書くんです。この週は寒くて厳しくて大変でしたなんて書くと、週の土曜日ぐらいになってポカポカ暖かいから、山口先生にちょっとこの間寒くて大変っていうのをちょっと書き直しましょうなんて書くことがあるんですね。それから土曜日の出来事を週報に書くときに大勢の方が集まって幸いでしたなんて過去形で書いてしまうことがある。残念ながらその時はポチョポチョしか集まらなかったことがあっても、期待を持ってね、私たちは週報程度でしたならばちょっとぐらい間違っても許してもらえるだろうと思って、先取りして書いてしまうことがあるんです。でも神様の場合にはこの将来の出来事を先取りして、これはもう終わったことだというふうにして捉えてしまう、それが予言的完了。特にイザヤ書の中には主イエス様は私たちの罪を咎を担ってくださった、こういうようなことが53章に書いてあります。いつ起きたんでしょうか。イエス様の時に起きたんです。数百年後に起きたんです。でも神様の目から見るとそれは終わったことなんですね。予言的完了。神様は強い決意を持ってある事柄を行うときにこの完了形をお使いになる。そしてその言葉が義の右の手であなたを守る、この義の右の手という言葉、とても面白い言葉です。義というのはサデークという言葉です。これは義とも訳されるし救いとも訳されるし勝利とも訳される。で状況によって翻訳される言葉が違うんです。つまり助けない状態の人を助けるときには救いと訳される。それから罪に負けてしまうような状況のときにこのサデークが使われると義という言葉になるし、それから外から来る敵に負けそうになってしまうときにサデークという言葉が使われると勝利という言葉です。この坂本先生が比較していらっしゃるんですね。私たちが使っております新改訳聖書では義の右の手と書いてあります。しかし新共同訳では救いの手と書いてあります。口語訳聖書では勝利の手と書いてあります。でこの先生が勝利の右の手と書いたのはおそらく口語訳聖書を使ってらっしゃるからだろうと思います。いずれにしろ神様は右手を持ってらっしゃる。神様は左手はどの辺にあるでしょうか、わかりませんけど、これは詩的な、わかりますね、ポエムの表現で、聖書の中には神の右の手は勇ましく上がりというようなことがございます。よくですね、山崎さんのお父さん常平さんが証しをするときに詩編の118編から神の右の手は勇ましく上がりって言って、ね、証しをしておられたのを私はもう鮮明に覚えております。この兄弟は神様の右の手ということにすごくとらわれてんだな、憧れてんだなと思いました。ちょっと2つ聖書を引用します。よろしいでしょうか。出エジプト、出エジプト記の15章、 ここの文章はですね、ちょっと私のメモが間違っております。本当を言うと私が間違ったんじゃなくて坂本先生が間違ったんですけど、私その通り書いて、そしてそのまんまプリントしちゃってから後から気がついて、自分でね本当に書いてあるかなと思ってみたら違うんですよね。直してください。15章の6節です。6節お読みくださいませんか。開きました。3、はい。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。100人いたら大体90人ぐらいは右利きですよね。まあ 10% ぐらい、私は左利きだっていう方もいらっしゃるけども、まあ大体右利きの方が多いです。ですから右の手といった時には技をする手、力を出す手、支える手、これが聖書の中で神の右の手ということで表現されています。神様は人間みたいな形をしているわけじゃないから、この辺に右があって左があってそういうんじゃないんです。力を出してくださる、助けなさる、支えなさる手という点で右の手、私たちはそんな右の手を私たちは与えられているということを信じたいと思います。最後になります。この14節にイザヤ書41の14、戻りましょう。ご一緒にお読みください。3、はい。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。ところで皆さん、私たちは虫けらと言われた時に、ああ嬉しいな、神様は私を愛してくださるって感じます？人々から虫けらって呼ばれたら何をバカにするかってこう思いません？神様はイスラエルに対して虫けらのヤコブよと語られたんです。これは実際事実なんです。虫けらと呼ばれてふさわしいような、彼らは弱く小さく、そしてあんまり目立たない存在です。虫けらと言いましてもね、かわいい虫もありますよね。コガネムシとか、そんなのがあって、虫めずる姫なんていうのが日本の昔のお話にございましたね。虫が大好きなお姫様があって、一生懸命可愛がってる、何でしたか、私も忘れました。枕の草子だったかなんてしませんけど、そんな昔のお話で読んだことがあります。そんな可愛らしい虫じゃないんです。聖書で出てくる虫というのははっきり言えばウジ虫です。ウジ虫が大好きで大好きでたまらない人ってあんまりいらっしゃらないと思いますね。まあ、中には変わった人がいてね、ウジ虫が大好きでたまらないという人もいらっしゃるかもしれませんけど、大多数の人はウジ虫出てくるんで、こんな顔しますね。気持ち悪い、嫌だ。実は聖書で出てくる虫けらっていうのはウジ虫のことなんですよ。死人の体から湧いてくるような、そういうウジ虫で、ちょっとこれからね、私は坂本先生から離れて自分の話になりますけれども、私はこのウジ虫として、自分を描いている姿っていうのは、これは救いの始まりだなと思うんです。ずいぶんこう皮肉なような言い方ですけれど、ウジ虫のようなものでさえも神様は愛してそれを作り変えてくださる。これがこの14節と15節のメッセージであると思います。しかし私はもう一歩踏み込んでこう思います。ウジ虫のようなものだと自覚するからこそ、神様は力を表してくださるんではないだろうか。ここまで坂本先生おっしゃってないんです。私勝手に自分で思い巡らしているところです。なぜかっていうと、そうですね、50年ほど前ですけれども、私はロイ・ヘッションという人のカルバリーの道という小さなディボーションの本を読んで、非常に心を探られ教えられたことを覚えております。 この人はこう言いました。私たちは虫けらのようなものだ。その虫も可愛らしい虫ではなくて、ウジ虫のような汚らしい、そして何の役にも立たない、そして抵抗もできないような弱いものだ。彼はこう思っています。砂漠を歩いている時に蛇に出会ったならば、蛇と虫は全然違う。蛇は踏まれたらなんだって言ってですね、キビスを上げて、そしてかかとを噛む。ウジ虫は踏まれたら踏まれたまんま、何の抵抗もできない無力な弱い存在にしか過ぎない。けれども私たちは考えてみると虫なんじゃないか。そして本当に虫性に徹することがイエス様の心に近づく心ではないかということを語ってるんですね。ちょっと面白いと思いません？皆さん、彼は どうしてその思想を得たかというと、詩編の22編からです。ちょっと開いてみましょう。詩編の22編にイエス様の予言が書かれています。詩編22編の6節お読みくださいませんか？大丈夫でしょうか？詩編なら開きやすいですね。3、はい。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです、と書いてあります。これは主イエス様のことを予言したのが22編ですね。で、ロイ・ヘッションという人はこう書いてあります。虫のようになられたイエス、イエスが虫に等しい状態になってくださったことを覚えましょう。罪なく汚れなく高貴で栄光に満ちた主が虫に等しい姿となってくださったのです。それが詩編の22編の6節だ。何のために？それは私たちの全ての汚れと弱さを担うためでした。私たちは神の形にて傷もうた主が神と等しくあることを固く保たず、しもべの姿をとって人のごとくなり、十字架の死に至るまで従順に歩まれた主を見るのです。ご自分の権利も見住まいも持ち物も何もかも振り捨てて、人々の罵るに任せて、復讐も防御もなさらなかった私たちの主を見るのです。ごめんなさいね、私は坂本先生から踏み込んじゃって、私なりのこの恵まれたところを分かちしてるんですが、お許しください。予言の詩編に、我は虫にして人にあらずと言われています。蹴られても踏まれても少しの抵抗もしません。これは真に砕けたものの姿です。イエスは私たちのために喜んで虫になられたのです。私は本当にこの深い思い巡らしだなと思ってこの文章を読んでみました。イスラエルが虫ならば私たちは何でしょうか。神なく望みなく、イスラエルの国籍に遠く、祝福の約束に関わりないもの。私たちは本当に、無視されてもしょうがないような虫だったと。ちょっと全然皆さん全然わからないようですね。結構です。そのような虫のようなものに自分を置くということが本当は清めの第一歩です。思い上がった固くなな私ですから、砕いてくださいますように。頭を垂れて私に死ぬために、御手を加えて私の首を低くし、己に死ぬことを許してください。カルバリーの山の主を仰ぐときに、私たちのために御顔を垂れたもうた主を仰ぐときに、私たちが本当に弱さ、荒さ、醜さ、罪深さに本当に気がつき、そして人からそれを指摘されたり、あるいは何かを気がついた時に反抗したり言い訳をしたりしないで、徹底的に砕かれる時に主は私たちに御業を成してくださる。ここで私お分かりしていいと思いますけれども、 安江さんのお葬式の時に安江さんのお証しを引用させていただいたんです。私はもういろんな思い出がありますけれども、あのお証しが安江さんを本当に真を通に物語っているものではないかと思うんです。彼はこの性別会のお証しの時に手を挙げて証しをされたんです。何年前か忘れました。10年ぐらい前でしょうか。彼はある集会の時に自分は当然この招かれるというか招かれるはずだというような立場にあったんですけども、どうもお招きを受けなかった。でその時に彼は自分の心の中にムカッと、どうしてだろうっていうような気持ちが湧いてきてしまった。そして神様はその心を、お前はどうしてそういうムカッとするような心があるのかということを彼に問いなさって、その心を神様は砕いてくださって、神様私はあなたの前に本当に砕かれたものとなりますと言って、私は清めの経験を確信しましたという、本当に飾らないありのままのお証しをされたんです。私は本当にそれが素晴らしかったと思います。多分それが初めてじゃなかったと思います。もう何十年選手ですから、もう相当の昔に清めの経験に立っていらっしゃったと思うんですけれど、しかしそうした出来事を通して自分の心の中に、当然受けるべき扱いを受けなかったということに対するその怒りというか憎しみというか、そういうものが蘇ってきた。これは一体何だろう。神様の前に出てそれを扱っていただいて砕かれたところに、彼は、私は本当に彼の霊性の真骨頂があるように思いまして、非常に教えられたことでございます。私たちもいろんな出来事の中に自分が踏みつけられたり、自分のことが無視されたり馬鹿にされたり、まあ、いろんなことで、これはと思うような気持ちがあると思いますけども、先ほどの蛇と虫の違いは何でしょうか。蛇は踏みつけられた時に鎌首もたげて、そしてこらと言ってですね、噛みつくんですよね。噛みつく。虫は黙って潰される、潰される。そこに実は大切な虫けらのヤコブよ、そんなものであると言われて、神様そんなバカにする人をバカにするもんじゃありませんよって言って、鎌首もたげないで、そうです、私は虫けらでございます、この虫けらを神様あなたの御手に委ねますから、何とかしてくださいという時に、この15節のお約束が来るんですね。私はあなたを捕らえて打刻機とする、麦を砕くところのあの砕く器とする、そしてそれをもって山々を打ち砕くような神の素晴らしい器と作り変えてあげるよと主がおっしゃってくださいました。今日はここで終わりたいと思うんです。でもこのイザヤ書の41章の虫けらのヤコブよということを神様があえて語られた。イスラエルに対して、イスラエルはこれを、なんだ神様、私を選んだ、私を作ってくださったのに虫けらはないでしょうなんて文句を言わないで、そうです、私は虫けらでございます、どうぞこんなに失敗を繰り返したものです、主よごめんなさいと言った時に、15節お読みします。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする、うんぬんと書いてあります。神様は私たちを作り変えてくださいます。お祈りをいたしましょう。ピアノとオルガンの方、先ほどの通りを聞くだとして、一節を弾いていただきます。その間どうぞ静かに一人一人が神様と問答してください。そして主の前に砕かれていない部分がないでしょうか。神様はそこを探っていただいて、本当に砕かれた器としてあの主の前に出ようではありませんか。 聖別会を閉じます。一人一人に祝福をお祈りいたします。